こんばんは、ナビカーズカフェ看板娘の小田千穂です。世間的にはゴールデンウィーク突入か。このカフェも連日大盛況だけど、オーナーは私のお休み考えてくれてるのかな。なんかオーナーばっかりツーリングに行って、私はお店のお留守番が多い気がするんだけど。
いやー、今日もツーリング気持ちよかった。
ちょっと、
いやー、もう富士五湖方面最高、今も。
私もたまには連れて行ってください。
いやいや、山中湖ね、河口湖最高。本当にね、もうベストシーズンだね、もう本当に。千穂ちゃんがね、もうお店の方をしっかりやってくれてるからね、もうツーリング行けて、本当にいつも感謝してます。
いや、いつもお留守番ばっかりで、たまには一緒に行きたいです。
あ、本当。
はい。
じゃあ、俺のバイク、タンデムシートないんでね。
ね、
シングルシートなんでね。あ、じゃあ車ね。
あ、そうですね。そうだね。車のツーリングに。
そう、車のドライブに。
はい。
ね。まあドライブも最高のシーズンなんでね。じゃあちょっと、ドライブ順番待ちになるけど。
うん。そんなに予約がいっぱいなんですか？
そう、そうなんですよ。結構ね。ドライブ一緒に。
ちょっと看板娘ってことで、ちょっと優先させてくださいよ。
わかった。じゃあ、前向きに前哨したいと思いますが。
検討してくださるんですね。
はい。はい。ね、ということでね、ナビカーズカフェ、本当に、車、オートバイ、自転車、ね、いいシーズンを迎えていますけども、
はい、
今日のメニューはどうなってるでしょうか？教えてくれますか？
はい、オーナー、今日のメニューは、元ナビの発売です。
はい、はい、すいません、手前味噌で、今日のメニュー。いやいや、ね、ぐすずきのね、24日発売ということで、
はい、
元ナビ最新号がね、4月の24日に発売されたばかりなので、ちょっと今日のメニューはその宣伝をさせてもらおうかなと。
はい、お願いします。
やっぱりね、バイクに乗る人にとってね、この、まあ、春ってね、やっぱ洋服が欲しくなるシーズンなんですよ。
あ、バイクウェアを。
そう、もうファッションと同じで、こう、冬はやっぱりね、防寒防寒でやってて、春になると、ね、ちょっとその防寒一辺とか離れて、
はい、
ちょっとやっぱ春めいた色のね、革ジャンとか、革パンとか、いろんなものをね、こう着たくなる季節なので、元ナビの今回の特集は、本当に欲しいバイクウェアというね、もうちょっと、はい、ゴンと強く出たタイトルなんですけども、
はい、
今こう売ってるバイクウェア、パンツとか、あとはシューズとか、
はい、
グローブとかバッグですとか、そういうねバイクウェアギアをたくさん集めて、で我々のその目利きスタイリストとか、
はい、
バイヤーとか、あるいはね本当にバイク乗りの人たちがそれを一つ一つ見て試して、これはいいぞと思うものを、おすすめするという。
すごいですね。すごいたくさんのアイテムを本気でレビューっていう。
もうね、もう本当に僕いっぱい洋服今回着まくりましたので、
はい、
もう本当自信を持っておすすめしていますが、ね、もう本当タイトルにも言ってますが、消費税が上がってもこれは買いたいというようなものを紹介してます。あとはね、オートバイのレビュー。春だからやっぱり新車が結構出たので、
はい、
この前僕も海外の市場に行ったんですけども、ドゥカティのね、モンスター、
はい、
非常に人気のあるバイクなんだけど、それもね、ニューモデルになって、スペインで乗ってきたんだけども、その試乗機とかね、あとそれ以外にも、まあ、BMW とかトライアンフとか、まあ、日本でもホンダとかヤマハとか、ニューモデルがね、やっぱ春続々出てますので、うん、そういった、モデルのレビューもあり、あと3月の、末に行われた東京モーターサイクルショー、
はい、
ね、この紹介ページなんかもバッチリありますので、ぜひですね、オートバイファンの方には、読んでいただきたいと思います。元ナビ最新号は、4月の24日に発売になっています。よろしくお願いします。さて、じゃあ今日のメニューも紹介したところで、ぼちぼちカフェをオープンしましょう。
はい、ね、
クストスプレゼンツナビカーズカフェオープンです。今日のオープニング曲なんだけども、はい、ね、リクエストメッセージをもらってますね。紹介してみましょうか。
はいはい、ラジオネームホットシュガーさんからです。毎週聞き逃していましたが、イラスト、自動車、自転車の話と楽しく拝聴いたしました。
あ、安藤さんのね、遊びに来てくれたからかな、
ね、はい、はい、来週も楽しみです。リクエストを受けているかわかりませんが、ドライブに爽やかなジャンク藤山さんをお願いいたします。
はい、ね、曲紹介お願いします。
はい、ホットシュガーさんからのリクエストで、ジャンク藤山で風になり。
自動車雑誌ナビカーズとスイスのリストウォッチブランドクストスとのコラボレーションによりお届けするナビカーズカフェ。カフェオーナーことナビカーズ編集長川西圭介と
看板娘小田千穂のナビゲートでお届けしています。オーナー、今日のお客さんがいらっしゃいました。
毎度またやってまいりました。
次のご参加です。毎度です。先週に引き続き、今週のお客様は オートバイレーサーの辻本聡さんです。改めましてこんばんは。
あ、こんばんは。よろしくお願いします。
いらっしゃいませ。
ね、先週も遊びに来ていただきましてですね、辻本さん、まあ、説明不要かと思いますけども、
はい、
1980年代に彗星のごとく現れ、うん、そして1990年代、そしてさらに2000年代にね、至るまで、ね、オートバイレースの、一戦で活躍されていながら、
はい、
今はね、MotoGP の解説ですとか、
はい、
それからレーサーの更新の育成、もうとにかくね、オートバイのモータースポーツ界にもこの方なくてはね、うん、ならないという存在であります。
はい、
実は、このナビカーズカフェに遊びに来ていただいたんですが、辻本さん、我々のライバルでもあるんですよ。
そうなんですよね。
ねえ。実は、辻本さん、カフェオーナーでいらっしゃって
ます。そうなんですよ。もう最近ちょっとね、町祭が決まってから、はい、あんまりオープンしてない気があって。
開店休業で。ね、辻本さんは、まあ、神奈川の、横須賀で、ね、実は、海沿いのね、素敵なロケーションに、で、カフェを開いてらっしゃるんですけども、
はいはい、
お店の名前は
ピロータモートと言いまして、
イタリア語です。
まあ、イタリア語でね、バイクレーサーって意味なんですけどもね、
ちょ
っともう気取ってつけちゃいました。
ちょっと偵察に行かないといけないですね。
うん、僕はね、
あるんですね。
うん、僕はあの早期オートバイで自転車で行きましたけども。
あ、そうそうそうそうそう。なかなか来なかったからあるさ。
そう、行く行く。
ライバル店の偵察もね。
ちょっとね、
なかなか来なかったですね。
本当にまずいなと思ったのは、うん、まずロケーションがいいんで、目の前がもう海で、本当にちょっと海外のね。
そうなんですよ。うん、僕もね、バイク乗ったり、自転車乗りながら、まあ、自転車も好きで乗ってるんですけども、はい、ヨーロッパってね、結構小さいカフェがポツポツとあってね、そういうところでこう気軽に、こう、休んでお茶を飲めるという、うん、まあ、自分のバイクとか自転車もこう、お店から見えてっていうようなところがね、なかなかね、日本ってないんですよね。
そうですね。うん、
確かにね、うん、こう、オートバイとか自転車のツーリングで、まあ、気軽に寄れるとかあんまりないですね。
そうなんですよ。大体、だからみんなね、その、自転車も心配とかバイクが心配なんで、コンビニの前とかね、
うん、
まあ、自動販売機の前でなんかお茶して終わっちゃうみたいな、はい、ちょっとそういう文化もね、ちょっと日本文化に なりつつあるんで、ちょっと寂しいなと。
うん、
ですから、まあ、ちょっとカフェ文化をね、まあ、
いいですね、
こちらのお店に負けないように。
いやいやいやいやいやいや。
まあ、本当にね。そういうバイク、まあ、ライダーがね、立ち寄ってくれるようなお店を、はい、
ですね、
うん、作りたいなと思って始めたんです。
辻本さんがそういうね、カフェのオーナーとか、まあ、料理をされるっていうイメージはなかったんで。
ほんまですよ。自分でもね、料理なんかできる人間じゃないんですけど、まあ、簡単なものだけね、ちょっとこう、まあ、できれば、いろんな人とお話したいなと思って、はい、もう、隠居生活すんのってみんなには言われるんですけども。
でもね、まあそんなカフェをね、うん、まあカフェは去年になりますかね、始めた、ね。
去年の8月にオープンしました、うん。はい。
カフェを始められたと思ったら、もう辻本さんの身の回りがね、にわかに慌ただしくなるような出来事が。
そうなんですよ、今年に入って ね。
カフェもちょっとままならないぐらいのね。
本当ですわ、もう。
ということで。
今不安の塊なんですよ、もう人間として。
はい、ね。というのもね、まあ先週もちょっとお話しましたけどね、はい、辻本さん今年なんとね、夏の鈴鹿8時間耐久ロードレースに。
はい。
あのね、吉村チームからレジェンドね、
はい、
チームとして参戦されるという、
はい、
おめでとうございます。おめでとうございますって言っていいんです
よ。本当にね、もうめでたい話なんで、いや、もうね、僕今年54歳なんですけどもね、はい、こういうお話をね、いただけるだけでも本当にこう光栄なんですけども、まあ体勢がね、もう本当に勝てる体勢、
はい、
うん。
そうですよね。
そうなんですよ。だからマシンもバリバリ、タイヤも一番もうトップクラスと同じようなタイヤを履かせて、レースをさせていただけると、
うん。
もう非常に嬉しいんですけどもね。
プレッシャーも。
本当にね。
のんびり走ろうぜだったらね。
そうなんです。
まあね、思い出作りがいいかもしれないけど。
ま
あ、
そうですね。
吉村さんといえばね、毎年、まあ優勝争いをしてね、はい、優勝とか表彰台の常連チーム、そこと同じ機材。
そう
で走るとで
監督がね、当時の監督、今の社長なんですけども、はい、吉村不二雄さんが監督していただいてね、
はい、そうですよね、
もう監督が活動って言ってますからね、
でチームメイトは、
ちょっと待って、そう、ケビン、
もう元ね、ワールド GP ライドのケビン・シュワンツさん、
はい、ケビン・シュワンツさんですよ、はい、ケビンはね、去年、チーム加賀山で、加賀山君のチームで出てるので、
はい、
まあ、彼、なんとなくこうフィーリングは掴んでると思うんですけどね、僕、最近、もう12年ぶりですか。12年前にチームいわきで高橋由紀くんと8歳出たきりなんで
ね、はい。そうですよね。ずっとね、吉村チームのアドバイザーとして、
はい、
まあ、レースはかかってますけど、自分乗ってるわけじゃないですか、ね。
そうなんですよ。だからライダー、若手のライダーにガー言ってたことが今度自分でせなあかんという。
そうですね。
もう大変なプレッシャーがあります。
つぶさん、変な話ですけど、そういう鈴鹿8歳とかレースって定年はないんですか？
FIM のレギュレーションで55歳っていうのがあったんですが、
はい、
なくなったんですよ。
あ、じゃあ。 ってるよ。
ジャワって、僕は一応レギュレーション。
あ、そうか、入ってない、入ってない。
ギリギリ引っかかってるんですよ、ね。
そうか、そうか、そうか、そうか。そしてね、鈴鹿八隊といえば、あの、ま、灼熱の、
はい、
ねえ、まさに7月の最後の日曜日ですからね。
日本人好きやな、あの、なんか辛いの。
あ、ド M 的な。
そう。もうちょっとなんか春先とかね。
まあ、甲子園も夏ですからね。
そうなの、もうちょっとこう、春、ね、秋口とかなんか涼しい時にやりゃいいの。
いやいや、春の八隊とか秋の八隊でダメです。やっぱり真夏の八隊です。
やっぱりもう倒れるようになりながらでもこうしてるライダーをみんなが見たいと。
そうですね。
どうですかね。
あれは一人のライダーがどれぐらいの時間走るんですか。
一応ねガソリンがなくなるまで。うん、だからだいたい1時間。
1時間。
27、8周ですね。うわ。だから1時間を耐えれるこのまあ強靭な体をですね。
うわ。
作らないとダメなんですけどね。もうやっぱ50超えてくるとね、もうやっぱり目がね、まず。ちょっといろんな、こう、フォーカスが効かないとか。
ね、8体は最後はね、うん、ナイトセッションになりますもんね。
あ、最後は走りません。
あ、そうですか。
最後は第3ライダーの方に。あ、
もうちょっと若い方に。
はい、方に任せようと。
あ、おじさんはちょっと夜
多分ね、僕もケビンも夜はきついと思うな。
あれ、いつも思うんですけど、もうね、ライトって、でも、結構、やっぱ目の前しか照らしてないじゃないですか。
昔はね、うん、ライトなんでもただついてるだけだったんですよ。それこそね、僕が走るときは、1986年その3位のときは、はい、株のヘッドライトとかね。とにかくレギュレーションでついてればいいだったんですけど、うん、最近はね、本当にライダー、そのライトの光量がないと走れないっていうぐらい、ライトがすごい重要されてるんですよ。
怖いですよね、とは言っても。
そう。やっぱりまあ平均スピードやっぱり160キロ以上でね。それで、一人で走るんじゃないでしょ
う。
前にいるライダーとか。
そうか、それちょっと想像できない。
だからナイトセッションは本当にこう遠近感もね、こう、多分皆さん夜のドライブされてると、ね、車の車間距離とかすごい分かりにくくなると思うんですけども、それのもうとんでもないスピードで走ってるんで。
そうですね。スピード感も増しますもんね。
そうなんですよ。だからライトの重要性がね、どんどんどんどん高まってますね。
なるほど。いやー、辻本さん、ズバリ今年の8体、うん、まあそのね、参戦するだけでも大変だと思うんですけれども、はい、目標をどうしましょうか。
ね、自分の中では、まあ、6位、狙いで、まあ、なんか、おこぼれ頂戴的に表彰台上がれればいいかなと。
じゃあ、もう本当に、う
ん。これも正直なところです。
上を狙って、はい、それなりの順位狙ってる
とね。そうですね。やっぱりこう、優勝とは言いません。
ああ、まあ、そう。
こんなおっさんで出て優勝できたらね。
ある意味ちょっとね、そんなもんかいってこと
だね。そんなもんかいになるんで。うん、やっぱりまあ、若手のね、こう、もちろん、その、まあ、才能もね。まあ、そこに立ち向かうっていうのは相当なもんやと思うんですけども。
でももし辻本さんが6位入賞でもしたらね、うん、僕も今年の、まあ、号泣は間違いなしで、多分、表彰で上がったら僕失神しますよ。倒れますね。
その次の日のためお休みです。
まあ本当にね、鈴鹿の八歳にそのかけるね、気持ちっていうのはもう、まあ僕らなんかもそうですけども、やっぱり日本の最大のね、お祭りというか、最大のイベントなんで、オートバイレースなんで、やっぱ若手もね、相当力は入ってくると思うんで。
そうですよね。
そうなんです。その中で戦うんですからね。
親父パワーを。
もう本当ね、気持ちだけは負けんようにね、まあ元気出していきたいと思います。はい。
ねえ、鈴鹿8時間耐久ロードレースは今年もですね、7月の24日から27日までね、予選も含めるとまあ4日間で行われるわけですけども、はい、
もう、
トレーニング大丈夫ですか？
まあ徐々にですけどね、まあ、フィジカル的なところを上げてきてるんですけども、まだしっかりバイク乗ってないんでね。
はい。
まあ、まあ6月くらいになるかもしれないんですけども。
1ヶ月前。
ギリ、そうなんですよ、ギリギリで。
ねえ。
まとめていきたいと思います。
いやね、実はこのナビカーズカフェですね、毎回そのゲストの方にですね、まあ、この番組の、提供でもありますクストスというね、時計ブランドさんが、はい、まあ、チャレンジというテーマを掲げているんで、
うん、
そのゲストの方の、まあ、チャレンジを伺ってるんですけども、まあ、今回は辻本さんのチャレンジは何ですかってもう聞くのがね、まあ、まあ聞くのも野暮というかですね、
はい、
なんですが、まあ、辻本さんのチャレンジはやっぱり今はとにかく、まあ、8体という。
そうですね。
ですよね。
はい。うん、もう、どちらかというと、今はもう不安と言いますかね。
うん、
まあ、何でもそうだと思うんですけど、ね、やっぱチャレンジするっていうのはね、まあ、やっぱ怖いですよね。うん、ただ、その怖さをどうやって克服していくかっていうのが、まあ、 そのやり遂げた後に来る何か達成感のような、
うんうんね、ぜひですね、うん、もうそのオートバイファンの方にはもうね、あの古い方も新しい方も、ね、この辻本さんのチャレンジを見に、この夏は鈴鹿に集まれと。
そうです ね、 もう鈴鹿に集まりましょう、
もう、いや、それでもうね、あの尾根のようなこう熱いね鈴鹿8体をもう本当に復活させたいと思いますが、うん、二週に続けてね、熱い話を伺いまして、まあ、まだまだね、聞き足りないんですけども、
はい、
この先は、元ナビの記事の方で、
あ、そういう流れなんですね。
読んでいきたいと思いますが、はい、はい、ね、ということで、辻本さんにはですね、今週も最後にお気に入りのね、ドライブソングを一曲、リクエストしていただきたいというふうに思います。今週いただいているのは、ウルフルズの泣きたくないのにということで、うん、これはもう本当に、先週はアース、ウィンド&ファイアの話でしたけども、はい、そうですよね、これはもう邦楽のど真ん中。
うん。そうですね。ウルフルズ結構好きだったんですけどもね、はい、その中でも結構なんていうのかな。まあ、この世界にいるとね、いろんなあの仲間も失ったりするんですけども、うん、まあ男っていうのは なんかこう泣いちゃいけないみたいなね、気持ちもあるんですけども、それをこううまく、あの曲にしてくれてるんで。
なるほど。はいはい、そのね、リクエスト曲を聴いていただきながら、うん、辻本さんとはお別れになります。本日のお客様、レーシングライダー辻本聡さんからのドライブソング、ウルフルズの泣きたくないのに聴いてください、ということでナビカーズカフェ2週にわたり、お客様は辻本聡さんに遊びに来ていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました、
は
い、
鈴鹿で待ってます。皆さん駆けつけてください。お願いします。
続いては月替わりで情報をお届けするマンスリーナビ。僕川西が編集長を務める雑誌ナビカーズ、元ナビ、そしてバイシクルナビからよりすぐった情報をお届けしていきます。4月は来月に迫ったクストスがスポンサードするホノルルトライアスロンの特集です。今日は先週に引き続き、現役のトライアスリートでもあり、アスロニアの代表でもあり、そしてこのホノトラのプロデューサーでもある白戸太郎さんと電話をつなげております。いろいろ詳しくお話伺ってみたいと思います。白戸さん、
アロハ。
今週もアロハ。
いや、もういつでも気分はアロハな白戸太郎さんですが、
は
い、ね、
ここはもう東京であろうが大阪であろうがアロハですよ
ですね、アロハスピリットですね、
はい、
先週の放送でね、あの、はい、ちょっとトライアスロンやってみようかなって引っかかっちゃったね、心にねグッと来た人がいると思うんですが、
はい、
ホノルルトライアスロン、やはりね、もう本当ビギナーの方にもお勧めできる大会だと思うんですけども。
そうですね。まあ、先週もお話しましたけども、制限時間もない、コースも簡単っていうところですからね。
はい。で、気候がやっぱりいいですよね。
そうですね。あの、一番、そういう意味では快適に、周りの人もね、ゆったりと構えてくれますから、快適にデビューできると思います。
なるほど。はい、でも、白津さんがその、ホノルルでね、トライアスロン、まあ、いろいろこう開催されるにあたって、まあ、一つの特徴は時間制限がまあないっていうことだと思うんですけども、はい、そうすると結構道路とかも長い時間使うわけじゃないですか。
普通は日本だったらもう絶対待ってくれないんですけども、やはりあの、ね、ホノルルの、まさにそのさっきのアロハスピリットで言いますか、マラソンもそうですよね。ホノルルマラソンって制限時間ないじゃないですか。
はい、はい。
もう同じことだと思います。頑張ってるんだからみんな応援しようよという、なんかそういう多分空気感がちゃんと島にあるんでしょうね。
暖かいですね。
僕なんかもう去年なんか相当ゆっくり行きましたけど、皆さん応援してくれましたからね。
そう、もう制限時間なくてよかったですね。
はい、ありがとうございます。もう制限時間のない大会を狙って出たいというふうに思いますが、ね。
はい。
でも本当にホノルルトライアスロンといっても、本当に日本人の参加多いですよね。
今年もそうなんですが、大体日本人の方が約700人ぐらい参加されます。で、全体では1500人ぐらいですので、うん、やはり半分ぐらいが日本人の方ということになりますね。
そうですね、うん、それは本当になんかね、やっぱり心強くてです です
ね、
周りみんなあの海外の方で日本人ポツンだとやっぱり非常に不安なんですけども、
仲間がいっぱい、
仲間が多いのと、なんかそういういろんな方出てますよね、実はね。
ちょっとあんまりこの公共の電波では言えないんですが、本当にね、びっくりするような方が出てるんですが、みんなやっぱりあのホノルルの心地よさ、うん、みたいな、あの普通のやっぱり日本でもちろんトライアスロン大会たくさんありますけども、ホノルルのとやっぱり心地よさが気持ちいいみたいですよね。
そうですね、
遅くても早くてもなんかこうみんな、おー、これで頑張れ頑張れ、グッジョブグッジョブってこう楽しめる、この感じがやっぱりいいんでしょうね、
う
ん、
そうですね。
街のサイズもほどほど、まあホノルルを皆さんご存知だと思いますけど、街のサイズも適当で、ちゃんと買い物もできる、あのいろんな趣味にもちゃんと対応できるような場所ですので、そういう意味ではあのビフォーもアフターもしっかり楽しめるというところで、多分家族連れて行っても家族から不満が出ない
そうですね。
そ
うですね。あのトライアスロンだけじゃなくてね、はい、例えば5キロのこうランニングとか、まあいくつかね、はい、あとオリンピックディスタンスのまあ半分の
リレーみたいなのがスプリントみたいなものとか半分の距離ですね。
そうですよね。
トライアスロンというよりホノルルのスポーツイベントというふうに考えていただいた方がいいと思います。
うーん、 そうですね。
なんとなく日曜日の朝にみんなで汗かいて、なんか午後からゆっくり楽しもうよっていう、そんな感じでしょうかね。可愛らしい遊び方だと思います。
はい。はい、ね、設楽さん引き続きですね、このナビカーズカフェでも今後ともトライアスロン盛り上げていきたいと思いますね。ぜひぜひアドバイス今後もよろしくお願いします。
は
い、
もちろんです。よろしくお願いします。
はい。ということでね、はい、トライアスリートであり、アソニア代表の白太郎さんに、トライアスロン、ホノトラの魅力についてお伺いしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。じゃあ、ホノルでお待ちしております。
はい。よろしくお願いします。ね、ということで、
はい、
もう、白田さんのお話を聞いてるとね、もう出たくなるし。
楽しそうですね。
そうなんですよ。もう、俺にもできるっていう気分にね、もう、半分以上なっちゃうんですよ。
これですね、
まあ、そっからちょっとトレーニングしなきゃいけないんですけど、
はい、
で、まずはその気にさせてくれるというね。うん、でも、僕が言うんだから、このヘタレな僕が言うんだから間違いない。トライアスロンは皆さん思ってるほどには、過酷ではないし、うん、まあ、誰にでも練習すればできるスポーツなんで、ぜひね、トライしてもらいたいと思います。
はい、
ということで、マンスリーナビのコーナーでした。クストスプレゼンツ、ナビカーズカフェ。オーナーの川西圭介と、
看板娘、小田千穂でお送りしてきました。
はい。ね、今週も引き続きね、辻元さんに遊びに来ていただきましたが、
はい、
もうね、ちょっと、もう本当、鈴鹿にもう夏のね、走りに向かってもう気持ちが燃えてます。
本当ですね。
もうナビカーズカフェ、ご一行様で応援に行きたいというふうに思いますが。
夏が楽しみですね。
そしてその前に、
はい、
5月のホノルルトライアスロンもあって、
ね、
こちらはね、もう1ヶ月切ったということで、私は、
トレーニングを。
はい、辻元さんのトレーニングを心配するより、お前のトレーニングをどうにかしろという、状況になってますね。
はい。
ちょっと頑張りたいというふうに思います。ぜひ応援メッセージお待ちしております。
はい。カフェのアドレスは、navicars@fmfuji.co.jp。navicars@fmfuji.co.jp までお願いします。
はい。ね。お気に入りのドライブミュージックのリクエストなどもお待ちしております。リクエストいただいた方にね、なんかこう、プレゼントをね、こう、ステッカーとか
ね、
用意しようかな。そんな企画もちょっと考えてますんで、
はい、
ご希望あればね、どんどん寄せてください。
はい。
はい、毎週日曜日、夕方5時30分からオープンする。車好きが集まるカフェ、ナビカーズカフェ。また来週です。お車を運転中の皆さん、安全運転でお願いいたします。クストスプレゼンツ、ナビカーズカフェ、オーナーの川西圭介と、
看板娘、小田千穂でした。
それでは皆さん、楽しいドライブを。
来週もご来店、お待ちしております。
Have a good coffee and drive!